このところから目を覚ましなさい、目を覚ましなさいという題で、御言葉を取り継がせていただきます先週私たちは人の思いと心を探り、その行いに応じて報いられる方という題で、御言葉に聞きました。テアテラの教会には行いがあり、愛と信仰、奉仕と忍耐とがありました。また彼らの行いは初めの行いに勝っていた。つまり彼らの信仰は成長していたわけです。けれどもそんなテアテラの人々を教えて誤りに導くことで、彼らに不貧困と偶像礼拝を行わせる者がいました。女預言者イゼベルですね。彼女は自称を預言者であるわけであったわけですが、主は彼女に悔い改める機会を与えられましたが、彼女はそれを拒んだ。故に主は彼女を病の床に投げ込む、不貧困が行われるその床に投げ込む、また彼女と姦淫を行う者たちも、もし悔い改めないなら大きな患難に投げ込む、死病によって殺すと言われたわけですね。けれどもテアテラにはその教えを受け入れておらず、サタンの深みを知らない人々もいました。主は彼らにこう言われたのです。私はあなた方に他の重荷は負わせない。ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさいと。もちろんここには主の警告を聞いて悔い改めた人々も含まれています。というのは主は私たちを罪に定めて滅ぼすためではなくって、許すためにご自身自ら十字架にかかり、罪を贖うための死、身代わりの死を遂げてくださったからですね。ですから御霊が語られることを聞いて、これはキリスト栄光の主が語っておられますよ。でもこれを通して御霊がその信仰者たちに御霊が語ってくださるわけですが、それを聞いて罪を離れ悔い改めるもの、つまりそのようにしてこのお方に主に信頼し最後まで主の技を行う者に、主はご自身の王国と、王であられるそのご自身を与えてくださいます。それは救いの約束ですね。私たちが受け継ぐのはこの主ご自身であり、主のおられるところ天の御国ですが、ここでは王国とありました。では今日は5つ目ですね、5番目5つ目の教会、サルデスの教会について、見ていきます。前に地図が出ます。サルデスはテアテラ、先週見たテアテラの南約50キロに位置し、古代ルデア王国、の首都と知られている町です。東西ですね、東西に走る交易路の要所ですね、であって、ここは宝石屋、染料、先週のテアテラもそうでしたけれども、その染料ですね、また繊維などで有名でした。実に裕福な町であり、この町にもエペソにあったこのアルテミスの神殿ですね、ローマので言うならダイアナにあたるわけですが、そのアルテミスの神殿がありました。ですから偶像礼拝も盛んな町であったわけです。主はこのサルデスに建てられた教会についてこう言われました。もう一度一節を読みましょう。サルデスにある教会の御使いに書き送れ。神の七つの御霊、および七つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。私たちは一章でこの七つの御霊と七つの星について見ました。で、栄光のキリスト、これイエス様ですね。キリストは七つの御霊としての神の聖霊です。聖霊、また七つの星としての守護天使、あるいはこれはメッセンジャーというところから牧師、教会の牧師とも理解できますが、それらを与えることで教会を導かれるお方、 教会は主の教会であり、この栄光の主が御霊を与え、また指導者あるいは天使を御使いを通して導かれるわけですよね。で、そのようなお方がこのサルデスの教会に対してこうおっしゃったわけです。私はあなたの行いを知っている。で、あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。強烈な言葉ですよね。あなたは生きているとされているんだけれども、死んでいるよと。すべてを見通される主、ご存知の主、また教会導かれる主が、あなたは死んでいるとおっしゃる。この生きているとされているがとは、そのような評判を持っているということです。生きているというその評判を持っている。つまり、外側から見えるところでは、彼らは生きているように見えた。他の教会からは、あの教会は、サルデスの教会は生きているように見えた。ということですよね。今風に言うならば、あの教会建物が立派。ね、それが悪いって言うことじゃないですよ。建物が立派で、でも礼拝出席が、いや、洗礼者もたくさん与えられて、で、この世のエンターテインメントにも劣らない、そのような礼拝を捧げて、また多くの活動がなされ、経済的にも祝福されているといったところでしょうか。他のところから見て、そのようにあの教会生きている。本当にいかにも霊的に祝福されていてやっているように見える。でも主は言われた。あなたは実は死んでいる。この死んでいるとはどういう意味でしょう。もちろんそれは霊的な意味ですよね。2節、目を覚ましなさい。そうして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私は、ここには for という、なぜなら、私は、なぜならという言葉がありますが、私はというのはっていうあれです。なぜならかというのは、私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。というのは、私はあなたの行いが私の神の前に、御前に全うされたとは見ていないからだっていうことですね。もし肉体においてすでに死んでいるならば、目を覚ますことはできない。肉体において死んでいるならば。でもそれが霊的な意味であるゆえに、主は目を覚ましなさいっていうおっしゃるわけですね。この死にかけている他の人たちとは、必ずしもその人のことではない、くって、人と訳すこともできますが、ではなくて、教会において死にかけている部分、そのところを力づけなさい、というように理解できます。まあ、いずれにしても、サルデスの教会は他の教会からは生きているように見えたわけですね。でも、主の目には、主が見たときには彼らは死んでいる。彼らが霊的に眠っていたからですね。この眠った状態については、主はこの後で彼らに悔い改めること。もし目を覚まさなければ、主が盗人のように来られるということ。また、彼らがその心も を怪我しているということを、告げておられるところから、このサルデスの人々、その大半がですね、その心が主から離れていた。悔い改める、この方にターンするんですよね。主から離れていた、盗人のように来られる。また後で見ますが、主を待ち望んでいない。から、主人が帰ってきた時に、いつか分かってないわけですよね。また、衣を汚している、とは、罪を犯していたということですね。というその現状がわかります。では、主が彼らの行いを知っていると言われたときに、じゃあそれは悪い行いであったのか。私はあなたの行いが、私の神の御前に全うされたとは見ていないですから、それは完全にされていないっておっしゃっているわけですから、行い自体は決して悪いものではなかったわけですよね。その行いが悪い行いだとは主はおっしゃってない。ただ、私の神の御前に、それがあなたの行いが全うされたとは見ていない。でもそれは神様の前に完成されていなかった。おそらく彼らは自己満足に浸っていたのでしょうね。その他の人たちから、このサルデスの教会は生きているって、そういう評判を受けることで、彼らは自己満足に浸っていた。そんな彼らのことを主は、でも死んでいると言われたわけですが、死んだものを生き返らすことはあなたにできますか？ 死んけれども主は死んだものを御霊にご自身の霊によって生き返らすことのできるわけですけれども、この主は目を覚ましなさいと語り、それがどのようにして可能なのかを3節の前半で語っておられます。だからあなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさいと。サルデスの教会が目を覚ます、眠った状態から目を覚ますには、まず自分たちがどのように受け、また聞いたのかを思い出す必要がありました。で、日本語ではどのようにっていうところありますから、そのこうHow ですよね。その方法に重きが置いて、いる、重きが置かれているように思えますが、これは、彼らが受けたこと、また聞いたことを思い出しなさいということですね。と理解していいと思います。じゃあそれは何でしょう。彼らが受けて聞いたこととは何ですか。キリストとその福音ですよね。で、それによって救いを得たわけです。彼らはキリストを聞き、イエス様のことを聞き、その福音、十字架と復活、その素晴らしい福音を聞いて救われた。そして彼らが救われた後も、これまで御言葉の教え、私たちのようにみんなが聖書を持っているっていう時代じゃないですよ。でもその教えを、人からの教えを受ける。それはつまり神の教えであるわけですが、受けてきたわけですが、まずそれを思い出す必要があったわけです。そこから離れていたわけですよね。そして次にそれを固く守りなさいなわけです。福音と真理としてのその御言葉は聞くだけでは意味がない。聞いて、ああ素晴らしいなって、説教もそうですよね。聞いて、ああこれ今日のは良かった、今日のは良くない、もっとこういうふうに言ってくれたらいいのに、もっとこうでって、そうやって言ってるうちは全く意味がない。それは固く守ること、実行される必要がありますね。御言葉を聞いてそれを行おうとするとき、行えないんですよ、自分の力では。でも行おう、そこに向かう中で、精霊の助けがあり、私たちも弱さを覚えながら精霊の助けがあり、私たちはこの神様を経験するし、神様は私たちを通して御業を行ってくださるわけですね。私ができるからただやるっていうことではないわけです。でもそこには実行が必要。そして当然、そこには悔い改めも含まれるわけですよね。悔い改め、なぜならば主の教えに従うならば悔い改めと導かれる。今言ったことです。従おうとするんだけれども従えない、主に立ち返らないと、主の助け、主の力がなければ、本当の意味で、神を愛した、隣人を愛することはできない。キリストを恐れずに大胆に語ることはできないわけですよね。ですからいつでも主に立ち返るということが起きるわけです。悔い改めへと導かれるし、悔い改めて主に立ち返るならば主の教えに従うようになる。このお方の素晴らしさを知り、恵みに満たされて、愛に満たされて、私たちはまたさらに主の教えに従う生き方へと向かっていくからですね。私たちの教会では主の福音を毎週語っています。また皆さんにも福音を、つまりイエス様の十字架、この死と復活、この意味をですね、またその恵みを毎日自分自身にまず語ること、そして他の人にも語り続けるようお伝えしていますので、もう聞き慣れている、ある意味聞き慣れている方がほとんどでしょう。でも今日福音派と呼ばれる教会の中では、キリストの十字架と復活を語ることが、レント受難節ですね、レントや2月か3月にいつもあります、2月、まあ、2月に大体レントが始まるわけですが、そのレントや受難週、パームサンデー、グッドフライデーですね、受難日やイースターの時、これイエス様の復活、このイースターの時、あるいは伝道集会など特別な時に、しかもそれが未信者に語られるものとして理解している牧師やそのクリスチャンは決して少なくない。言い方を変えると、普段毎日の生き方の中でこの福音に聞き、自分自身に語り、また隣人に語る、そこに生かされているという人は少ないと言われます。つまりクリスチャンはすでに信じている、もう福音を聞いて信じている、救われているから福音を知っていますよ。 そうなんですよ。ある意味では知ってるわけです。イエス様の十字架と復活って言われたらそれは分かってるんだけど、でもそこに生かされているか、本当にそこにその福音によって今日も生かされているか、それとも福音がつまらないもの、良い知らせなわけですが、まあまあまあ、もうかつての私には良い知らせだったけれども、別に今日はもう私はそれ知ってるからいいです。それをまだ知らない人だけが必要。そうなんですよ。でも私たちも救われた者も日々この福音が必要であり、ここに生かされる必要がある。にもかかわらず、福音を知っている私は大丈夫と思い込んでいるクリスチャンは決して少なくない。するとどうでしょう。その外側においては、もう救われたから自分自身がこの愛の生き方を目指そう、ね、従っていきましょう。大事なんですよ。大事なんだけど、私からスタートしていくときに、他の人から、あの人素晴らしいね、あの人生きてるね、あの行いがなんとかがあって、評判を受けることはあると思いますね。あそこの教会は素晴らしい、みんな一生懸命やってる、よく聞くようなあれじゃないですか。でもイエス様への信仰においては、このお方との関係、このお方への信頼においては、死んでいるということが実際には起こるわけです。なぜならば、私たちを主に近づけ、このお方との生きた交わり、つまり信頼と愛の関係を可能にするのはこの福音だからですよね。イエス様の十字架の死、イエス様の復活なしには、私たちは死んだまま、罪のままで死んだまま、誰も新しい命がないから、その神の義の歩み、正しい行いなどを行うことはできないわけですよね。でもキリストのその福音によって、私たちは主に近づけ、助けられ、このお方との交わりに生かされて、その本当の意味で生きたものとして歩むことができる。福音によって私たちは自分が罪人であることを示されて、また同時にそんなもののためにイエス様が十字架にかかり、その死をもって私たちの罪を許してくださったこと、また復活の力をもって永遠の命を私たちに信じる者に与えて、神の子供としてくださったことを知るからですね。そして主とその恵みの意味を、その信じた者に御霊を注いでくださるわけですが、主がその御霊がさらに深く私たちをいよいよどんどんどんどん、その、イエス様の素晴らしさ、その恵みの素晴らしさを分からせてくださることで、私たちは救われた後も福音に生かされる。その福音が福音として良い知らせとして述べ伝えずにはおられない、そのようなものとされていくわけですね。ですから主はご自分から離れて、ご自分を待ち望まずに、罪を犯し続ける者、つまりこれは必ずしも刑法上のね、何か捕まったとかそういったことじゃなくても、神様に背を向けて自己中心な意味をするということですが、主から離れて、このお方を待ち望まない、そして自分勝手な生き方をする者、つまり眠った状態にある者たちに目を覚ましなさいと主はおっしゃるわけです。そしてもしそうしないならば、そうしない者にはこうおっしゃいます。3節の後半ですね。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。この盗人のように来るという表現について、同じ黙示録の16章の15節にこうありますね。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。また、ペテロがこう言っています。第2ペテロの3章の10節。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて、消え失せ、天の晩鐘は、焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。滅び裁きですよね。さらには、テサロニケ、第一テサロニケの5章の2節3節のところ、主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。これらの御言葉からわかるように、主が私は盗人のように来ると言われるとき、それは眠っている人々に対する主の裁きであり、つまり滅びを意味しています。だから だから滅びなさいじゃないですよ。だから目を覚ませとおっしゃる。その時はノアの時のようだとこのありますイエス様もおっしゃっていますけれども、人々が安全だね、平和だ安全だと言っているような時、つまり裁きなんてない。これはもうすでに福音を聞いている人ですよ。このそのことを初めて聞く人は、知りようがないですからね、今初めて知ったっていう形になりますが、でももうすでにそれを聞いている、主が戻ってこられる再臨を聞いている者にとっては本当は待ち望む わけですよね。でも人々が平和だ安全だ、つまり裁きなんてない、まだ来ない、私が生きている間は大丈夫、まだ明日は来ない、ね、滅びなんてないと言っている、そのような時に突如として滅びが彼らを襲う。あなたには私がいつあなたのところに来るかを決してわからないとは、そういう意味ですよね。分かっていたら待っているわけですから。でも分からないから、そのようにおっしゃった。だから主が来られることは盗人のようなわけです。盗人はあらかじめ連絡して来る、来ない、ですから主はそのような人にとっては、待っていない人にとっては主が来られるのは盗人のような時となるわけです。でもそれを主が秘密にしておられるからではありません。それはその人が死んでいるから、眠っているからですよね。実はサルデスの町にはそういった過去が あるんですね。というのもこの町は切り立ったこの岩の壁ですね、岩壁で囲まれていたので、敵に攻められることはないとこう安心するところがそこの人々には あったわけです。住民にはあったわけですね。ところがその期待をですね、こう裏切るようにして、まあ、これ紀元前のこうだいぶ前のあれですが、ペルシャの王クロスによって、彼らはこう攻め取られた。またその後もまた忘れちゃうんでしょうね。その過去を忘れちゃったのか、その後も他の敵に攻められるっていうことがあったわけです。というのは彼らが自分たちを誇り、自分たちは大丈夫だ、ここに位置して自分たちは大丈夫、油断していたからですね。サルデスの教会の人々はそのような自分たちの歴史を知っていたはずです。けれども彼らのこの教会ですよ、町の人たちじゃないです、教会の現状は死んだもの、眠った状態でありました。なぜでしょう。まあ一つには裕福であったっていうのも考えられますけれども、それは他の教会、人々からの評判によってこう高ぶったとかね、そういったことが油断した、ということが考えられるでしょうね。主ではないですよ、イエス様ではなくって、他の人々からあなた方生きている素晴らしいねって言われることで彼らが眠った状態、油断したからではないかと思いますね。4節、しかしサルデスにはその衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだからである。その衣を汚さなかった者が大勢いるじゃない。幾人かいる。ですから、そのほとんどが、教会のほとんどが衣を汚す者、つまり死んだ者、眠っている者、罪を犯す者であった。主から離れて死んだもの、主から離れて眠っているものであった。そのような中で目を覚ましていることは決して容易なことではなかったと思いますね。この幾人かの人たちにとってもうみんなこれで大丈夫、私たちは大丈夫だって言ってるその状態ですからね、人々も素晴らしいって言われてるじゃないか、そういった状態ですから、その、数人、幾人かにとってはとてもチャレンジであったと思います。でもこの幾人かについて主はこうおっしゃった。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。主と共に歩む。彼らはそれに、ふさわしいものだからであると。主はご自分と共に歩む、ご自分につくもの、ご自分に信頼して歩むもの、と共に歩んでくださる。それにふさわしいものだからです。彼らにとってこの主の言葉、主からの栄光の主からの直接的なこの言葉はどれだけ大きな励みとなったことでしょう。 でも彼らだけではないんです。実はここで主が命じられていることを、つまり目を覚ましていなさいという言葉を聞いて、自分が受けたこと、聞いたことを思い出す。そしてそれを固く守り、また悔い改める者に主は次のように約束しておられます。6節のところ、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。耳のある者は、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。先ほども出てきましたが、この白い衣とは、お祝いの時、祭りの時や、また戦で勝利の後に着たものを、一般的にもね、着た白い衣を着たわけですが、聖書ではそれは純潔であったり、純潔、天における身分ですね、救われたもの、天におけるその身分を表すものとして使われています。神の義の象徴、つまりこの救いの意味ですね。神の義、righteousness、これは救いを意味するわけですが、救いの意味なわけです。けれど私たちはどうでしょう。皆さんご自身のことをね、考えていただきたいんですが、でも私たちは皆衣を汚さないものではなく、汚すものですよね。でその衣が汚かったら、そのちょっと汚れてもわからないわけです。でもそれが白くなれば、その、白ければ白いほど、ちょっとしたね、シミ、その汚れっていうのは気になりますよね。ですから、まあ、そのことによって私たちもどれだけ、まあ、ちょっとぐらいいいやって思うのが、それがちょっとだからじゃなくて、私たち自身がもう汚れ切っているから、そういうふうに思えるっていうのは大いに考えられますよね。でも、いずれにしても私たちは、汚さない、心も汚さないものではなくて、汚すものです。唯一罪のない、汚れを知らない、汚れのない方は、イエス様だけ。このお方以外には、皆神に背を向けて、自分中心、自分勝手な歩みをする罪人に過ぎません。でも勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。勝利を得る者は白い衣を着るじゃなくて着せられる。ですから、自分が罪人であること、そのことを認めて、私はそのようなもので、そのことを認めてイエス様を神の御子、救い主と信じる者は、その人が勝利を得るものって見てきましたよね。そのものは皆白い衣を着せられる。主が着せてくださるわけです。十字架で流されたキリストの血によって罪許されているゆえに、これからもそうですよ。その十字架の血があなたを清めるゆえに、また洗い清めてくださるからですね。また主はそのような人の名を命の書から、これは、その命、永遠の命の書物ですよね。その書から消すようなことはない。と約束されます。そしてむしろ彼の名を、その勝利を得る者を、ご自分につく者、その名を父なる神様とその御使いたちの前で言い表すとおっしゃってくださいますね。イエス様おっしゃいました。マタイの10章32節からのところ、ですから私を人の前で認める者は、皆私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないっていうようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。これイエス様の言葉ですね。また、ルカの12章にはこうあります。8節のところ、そこであなた方に言います、誰でも私を人の前で認めるものは、人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。しかし私を人の前で知らないというものは、神の御使いたちの前で知らないと言われます。たとえ人の子をそしる言葉を使うものがあっても許されます。しかし聖霊を汚すものは許されません。イエス様とその言葉を人の前で認めるとは、それを恥としないということですね。積極的な言い方をするならば、それはこのお方を、またこのお方の言葉を誇るということです。みんなその誇っているなら、私たちは他の人に伝えますよね。そこに生きようとするわけですよね。ある意味自信を持つわけですけれども、その人の前で認めるっていうのは、このイエス様とイエス様の言葉を誇るということですね。 もしあなたがイエス様とその福音を聞いた、聞いてこのお方を救い主と信じ受け入れたのならば、あなたはこの主に喜んで聞き従うはずですね。信じていない人にね、信じていない人がそのようにすることはない。でもこのお方を救い主だ、罪からの救い主、このお方は私を救ってくださる、永遠の命を与えて神の子供としてくださる、そのようなお方として信じて救われた者はこのお方に喜んで聞き従うはずです。そして主が来られるのを、主の再臨を心から待ち望む、主を待ち望み主が来られたならば、主への信仰、この主への信仰とその生き方を誰から評価されることを期待します？イエス様からですよね。すべてをご存じのイエス様から、イエス様への私たちのその信仰、その生き方を評価される、それが生きていた、それが本物だと評価されることを期待しますよね。その時に、ね、イエス様の前に立ってんのに他の人からの評価を気にする人などいないわけですよね。もしサルデスの教会がそのようであったならば、人からの評価で満足することはなかったでしょう。評判だけではなくて、実際に彼らは内側も生きていたはずですよね。でもかえって彼らは主から、満足してしまった、ゆえに彼らは主からの評判を追い求めなかった。でも本当に信じているならば、彼らは人の評判はそこそこに、でも主からの評価を追い求めることで、主の前を御霊によって導かれて歩んだことでしょう。自分ではできないですからね。御霊によって、主の霊によって、また御言葉に導かれて歩んだことでしょう。でそのような人を主は目を覚ましている人、生きているものだとおっしゃる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。いかがですか？今日あなたは主と主の福音、その教えに生かされていますか？あなたの推測じゃないですよ。どっかのうる覚えのんじゃなくて、本当にこの方に聞き、主に語っていただいて、そこに従おうとする、そのような生き方、そこに生かされていますか？この、しかもそれが、忍耐なんですよ。でもそれが、オブリゲーション、その義務的な感じではなくて、本当に主に生かされることで進んで従う、生かされていますか？他の人から行いが評価されることはあっても、実は内側は死んでいる、命がない、愛、喜び、平安、希望がないという方はいませんか？他の人からはあなたは素晴らしいね、よくいろんなことされてるねって言うんだけど、実はあなたのうちには平安がない、喜びがない、命がないっていう方はいないですか？御霊を与え、御使い、またはその指導者、牧者を使わすことで、教会に使わすことで、私たちを、ね、御言葉を教えるわけです。私たちを内側から生かし、導かれるのは、イエス様ご自身ですね。それをしているのは、それは、私たちから勝手に始まるとか、私たちの指導者が勝手にやってるとかじゃない。これをしておられるのは、イエス様です。教会を、私たちを導かれるのはイエス様である。イエス様はご自身の御霊、ご自身の御使い、または指導者たちを通して教会を導かれる。それは死ぬものではなくて、内側から生きて、で実際に行いにおいてもその生きた歩みをするためですね。御言葉を通してこの方を知り、またこの方との生きた交わりによって、私たちは命に満たされる。何かをしたから命が与えられるんじゃなくて、ここからスタートして命に満たされて歩みへと向かっていきます。神様は全てのことを見抜いておられるゆえに、私たちは皆このお方の前に裸も同然ですね。裸なわけです。でそこには恥、汚れがあるわけですけれども、でもだからこそ主はご自分により頼み、ご自分に望みを置き、より頼む者、付き従う者に義の衣、白い衣を着させてくださって、彼は私と共に歩む、私はあなたと共に歩むと約束してくださっている。そして私たちのなお父なる神様との御使いたちとの前で、このお方は知らないではなくって、私は彼を知っていると言い表してくださる。救いは主のものです。 ご自分の御声を聞く者に栄光の主キリストが与えてくださる恵みですね。私たちは目を覚まし、このお方を見上げましょう。このお方に信じ信頼し従う者とさせていただきましょう。祈ります。天のお父様、皆をあがめて